愛しのジャズメン2、小川高雄著、発行東京キララ社、発売三一書房。マイルスに似合い、ハービーに似合い、ジャズメンの知られざる一面、50のエピソード、待望の第2弾。アダム・ホルツマン、キーボード奏者、1958年から。漫画の腕前もプロ級。僕がプロデューサーになって本当の意味で独り立ちして作った最初の作品が、アダム・ホルツマンのイン・アラウド・ウェイ・グラス・ハウスだ。パイオニア LDC、 現在のジェネオン・エンターテインメントが新レーベルを作ることになり、ひょんなことからプロデューサーに任命されることになった。かくして1991年5月、マンハッタンにある最高のスタジオの一つ、パワーステーションでレコーディングが行われた。当時はバブルの真っ盛り。パイオニア LDC はレーザーディスクで世界的なシェアを誇る会社だ。予算もそこそこはもらえたから、このサイト、贅沢をしてパワーステーションを抑えたのである。それまでアダムのことは詳しく知らなかった。父親が業界の大物、ジャック・ホルツマンだと分かったのもこの時だ。とは言っても、普通の人にはジャック・ホルツマンが誰だかちんぷんかんぷんだろう。伝説的なロックグループのドアーズを発掘した人物である。オリバー・ストーンが監督した映画ドアーズでは、ロスのクラブでジャックがドアーズをスカウトするシーンが出てくる。だから子供の頃のアダムは楽屋でよくドアーズのメンバーに遊んでもらっていたという。ジャック・ホルツマンはこれ以外にもフォークミュージックの専門レーベルとしてスタートしたエレクトラの創立者でもあった。ドアーズもエレクトラの専属アーティストである。ジャズファンにはアート・ペッパーなどの録音で知られるディスカバリーレーベルの創立者といった方がわかりやすいかもしれない。ジャック・ホルツマンの大物ぶりをアダムのアパートで見つけたことがある。アダムへと書き込まれた4人のサインが入ったビートルズがやってくる、やーやーやーのプロモ写真が壁に飾られていたのだ。こんなサインは関係者、それもかなり力のある人でなければもらえない。しかし、アダムは親の七光を嫌い、ミュージシャンになってからも援助を受けなかった。マイルスのバンドにスカウトされたのも、ロスの楽器店でキーボードのデモンストレーション演奏をしていたところを認められたからだ。マイルスも彼がホルツマンの息子だと知って、後でびっくりしたと語っている。そんなアダムにとって、イン・アラウド・ウェイは初の本格的なリーダー吹き込みだった。それだけに、熱心なことこの上ない。E メールなどない時代である。何度も電話やファックスでやり取りをし、ある時は仕事でコロラドにいた僕のところまでデモテープを送ってきて意見を求められたほどだ。こちらも初心者マークのプロデューサーである。レコーディングが始まってからも二人三脚の試行錯誤が続いた。ある曲ではアダムがどうしてもソロのイメージが湧かずに行き詰まってしまった。そんな時は僕の出番だ。しかし、どんなことを言ったらいいのかわからない。たまたま前の日に見たテレビ番組を思い出して、宇宙船が飛び立つ時の悠然としているけれど、とてつもない推進力を感じさせる感じで、などと、わけのわからないことまで口走っていた。アダムはイラストの名人でもある。マイルスのグループでツアーをしていた時は、メンバー全員に翌日の予定を漫画入りのコピーにして配っていた。得意なのは、実際に接したミュージシャンの個性を面白おかしく描くこと。楽屋落ち的なストーリーは漫画を見たミュージシャンの間で大受けである。傑作だったのが、ミシェル・ペトルチアーニを主役にした一編だ。これは、ペトルチアーニが司会を務める音楽番組の設定で、毎回オスカー・ピーターソンやハービー・ハンコック、キース・ジャレットなど ピアノの巨匠をゲストに招いて共演するという内容。ゲストに用意されたのは貧弱なグランドピアノで、自分にはフルサイズのグランドピアノはもとより、シンセサイザーや様々なキーボードが揃えられている。それでペトルチアーニだけがバンバンソロを弾いてご満悦という他愛のないストーリーだが、それぞれの特色をうまく捉えていて最高だった。それでもペトルチアーニが嫌なやつには見えない。そこがアダムのいいところだ。ペトルチアーニの個性を巧みに捉えて、なおかつ愛しのジャズマンぶりを発揮させている。この才能は並のものではない。彼ならこちらでも十分食べていける。